それでは始めましょう。
聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ
ましょう。賛美歌の298番ですね。これは全て歌いましょう。 神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。
私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。
地にある聖徒たちには異変があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。
他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。
私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、
その名を口に唱えません。
主は私への譲りの辞書、また私への杯です。
あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。
計り綱は私の好むところに落ちた。
まことに私への素晴らしい譲りの落ちだ。
私は助言をくださった主を褒めたたえ、
まことに夜になると私の心が私に教える。
私はいつも私の前に主を置いた。
主が私の右におられるので、私は緩むことがない。
それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まう。
まことにあなたは私の魂を世に生わかず、
あなたの生徒に墓の穴を踏みせんとはありません。
あなたは私に命の道を知らせてくださいます。
あなたの御前には喜びが満ち、ご主に。
あなたの耳には楽しみが喜びにあります。
それでは祈りの時になりましょう。まず皆さん一緒に聞いてみましょう。
祈りの時を待ちましょう。アレルヤ、天の父なる神様、寒い季節を送り、こうして暖かな春を巡り越させてくださってありがとうございます。穏やかな天気の中、この天候を喜びながら、自然の美しさを与えながら、私たちはここに集うことができました。ありがとうございます。一切のものをあなたが作りになり、私たちのためにこの全てを備えていてくださる主を賛美いたします。あなたはこうして私たちを共に集わせ、一つ心になってあなたの前にて、あなたを礼拝できるようにと、この時を備えてくださいました。どうぞこの礼拝があなたに喜ばれる真実で、本当に全身全霊をかけた本当のものでありますように。どうぞあなたのこの礼拝を導き祝福してください。今我らはあなたの前に祈り、心の重荷を下ろさんとしております。願わくはこの祈りの中にもあなたの恵みを感じ、そしてあなたの前に心を開き、重荷を下ろし、そして罪を告白して許され、あなたにある大きな喜びを私たち一人一人が本当にひしひしと感じながら、あなたに向かって賛美の歌を捧げることができるように、どうぞ整えてください。私たちの地上の生活では様々な必要があります。その必要をあなたが満たしてくださいますように。辞める方にあなたからの健康の回復がこの時にも、 全に、また速やかに一歩を引き届けてください。そして今日、病や様々な事情により礼拝に集えない兄弟姉妹がありますが、おのおのの場所にあっても、この主の日を礼拝の日として聖別して過ごすことができますように、どうぞその心をイエス・キリストの道にあって守ってください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。 さんおはようございます、今日もこのイエス・キリストの十字架の場面から私たちは、学ぶことができると思いますので、短くメッセージを取り継がせていただきます。イエス様の十字架っていうのは何度見ても不思議だなと思います。やっぱりその十字架の上で命を捨てられるそのイエス・キリストの姿の中に、不思議なんですが私たちの救いが成就した。でその十字架を見つめていると私たちは自分が分かる。どっかでその十字架をこうしっかりと見つめる黙想するっていうことができたらいいなといつも思います。何度も何度も十字架を思い、毎年毎年もうじき受難週が来ますしね、またイースターがやってきますから、その時にはまたキリストの十字架を思ってみるというのはいいことだと思います。今日お読みしているところにはまさにイエス・キリストの死に様が描かれている。死に様っていうのはあまりいい言葉ではないですね。でも最近割とその様っていう言葉をいい意味でも使うようになって、国語っていうのは誠に移り変わっていくななんて思います。例えば生き様なんていい意味で使うでしょ。でもあんまり様っていう言い方ね、あんまりいい意味で昔は使わなかったでしょ。でやっぱり人が一生を終える、その地上の命を終えるときにどのような形で死んでいくかっていうのの中に、やっぱりその人の一生、その人の生き方、そしてその人の命というものがどんな質のものだったんだろうなというのがこう見えてくるんではないかと思うんですね。今日お読みしているこの33節のところはまさにそのイエス様が息を引き取られる場面なんですよ。不思議なことが最初に起こったことが書かれています。33節見ますと、さて12時になった時全地が暗くなって午後3時まで続いたと書いてあります。12時っていうのは昼の12時です。正午から午後3時ぐらいまで暗くなったっていうんですね。別にこれ雲が厚くなって雨が降ってきたってそういうことじゃないんです。空は晴れてたんですよ。空は晴れていたんですけど、不思議な闇がこのゴルゴタの丘を覆ったんですね。旧約聖書にそういう出来事が何度か書かれています。例えば出エジプトの時にエジプトに塔の災いが下ります。中の一つに闇っていうのがあるんです。エジプト全土を闇が覆って、そしてもう鼻つままれても分かんないぐらいになったと書いてある。不思議な闇がエジプトを覆ってしまったっていう記事がね、旧約聖書にも出てきます。ここでも時は正午です。それなのになんか暗くなっちゃったんです。今日はとてもとても明るい天気だから、そういうことを想像するのは難しいけれども、太陽が輝いて空は晴れているのになんか暗くなったんです。不思議不思議な闇がその地を覆った。しかも3時間ぐらいずっと闇。ある方は皆既日食じゃないかとかね、そういうことを言う人がいますが、違いますよね。3時間も続く日食はないし、でこのイエス様が十字架につけられた時は杉越の祭りだったんです。杉越の祭りっていうのは満月の時にやるんですね。だから月の15日頃なんですよ。で皆既日食っていうのは新月の時にしか起こらないから、ね、地球、月、太陽っていう一直線に立たないと日食って起きないんです。だから杉越の祭りの時に日食っていうのはありえない。お読み間違えた、とんでもない、そうではない。不思議不思議な闇が全地を覆ったんです、その時。なぜでしょうか。その闇はこのキリストがここでいよいよ神に見捨てられて命を捨てる、そのために全世界が喪に服したようです。イエス様によってこの世界は作られたと聖書は言っています。 父なる神がイエス・キリストによってこの全世界をお作りになったと書いてある。その全知の主である方が命を捨てようとしている。そしてその父なる神と引き離されて罪そのものとなられて十字架の上で命を捨てられた。そのことに全知が震えたんだ。ここには書かれていますいませんが、大地震が、起こったということが書かれています。38節のところにですね、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと書いてあります。でも他の福音書だと大きな地震が起こり、そして神殿の幕が裂けたと書いてあります。だから本当に大地明動し、そして天は暗くなった。そして、キリストが大きな声で叫ばれるんです。その暗闇の中でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味であると書いてあります。実はこの言葉はイエス様がその場で考えついた言葉ではありません。これは詩編の22編の言葉なんですね。ちょっと開けてみましょう。旧約聖書の924ページダビデの作った詩ですよね。詩編の22編、旧約聖書の924ページそこのところに詩の最初にその言葉がそのまんま出てるんです。我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですか、遠く離れて私を救いにならないのですか、私のうめきの言葉にも。ここではダビデという、イスラエルの王様になった人ですけれども、彼がサウルというですね王様に、その先代の王様に追われて都落ちして、本当に悲しみや不安の中で、放浪の旅をしていく、その中で作られた詩だと言われています。そこでダビデは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、これがエリエリレマサバクタニというこの言葉なんですよ。でもこの22編はただダビデがその自分の苦しみを神様に見捨てられたようだと例えて歌っただけの詩ではないんです。14節をご覧ください。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。明らかにダビデの上に起こったことではないことが歌われているんですね。しかも私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。これイエス様の十字架の様子なんですね。ダビデはやがて自分を通してこのイスラエルに与えられる救い主であるイエス様の十字架上の死を聖霊によって心に示されて、その情景を自分の悩みに重ね合わせて歌っているんです。イエス様は十字架の上で手と足に釘を打たれて吊るされました。十字架刑というのは本当にむごい刑罰でしてね、全体重が体のその 3.2 にかかるんですよ。で骨が外れるんです。長い時間そのままで放っておかれます。そして失血し、そしてだんだんだんだん体力を消耗して死んでいく。で何日も何日もかけて晒し物にされて死んでいくんですよ。それが十字架刑ですね。ですからまさにこの骨骨が外れ、喉は渇き、そして舌は青、上顎にくっつき、力は全部溶け出して、そして人々が取り囲み、そして手足を引き裂き、そして 自分のこう外れた骨を自分で数えることができる。そして彼らは私の着物を互いに分け合い、一つの着物をくじ引きにします。まさにイエス様の十字架の姿をこの詩編はあらかじめ歌っていた。その詩編の言葉をイエス様はエロイエロイレマサバクタニ、この十字架の上でおっしゃったんですよ。でもその後は言わなかったんですね。その後はそのような悩みの中でもダビデは神様を呼んで救い出されるという信仰に立つんです。でもイエス様はその最初の我が神我が神どうして私を見捨てになったんですかという叫びだけを取り出してこの十字架でおっしゃった。まさにその苦しみがご自分の上に襲いかかり、そして自分は今神から見捨てられたのだということを十字架の上で宣言なさったんですね。このイエス様にとって神に見捨てられるという告白は、まあ、普通ありえない、今風の言い方をすればありえないことですイエス様はその生まれた時から聖霊に満たされ、これは私の愛する子と呼ばれ、交渉会スタートの時にも御霊に満たされて、私と父は一つです、いつも神様は私と共にいて、私が行う技は父なる神の技を私が行っているんだと、私の言葉は父なる神の言葉を私が語っているんだ、そういうことができたからです。いつもイエス様と父なる神様はいつも一つでした。ところが今ここで十字架の上でイエス様はその父なる神様にお見捨てになったんですかと、そう叫んだ。どうしてあなたは私を見捨てられたのか。これは別にね、あのイエス様が父なる神様に文句を言っているわけではないですよ。本当にイエス様は十字架の上で父なる神様に捨てられなければならなかったからです。イエス様は十字架の上で7つの言葉をおっしゃいました。今日ちょっとね、前に出そうと思って、書いてきたんですけれども、イエス様は十字架上で7つの言葉を語られているんですね。有名でして、今この7つの言葉をオダトリオにしたハイドンの十字架上の7つの言葉なんていうクラシックの曲があるような、よく7つの言葉が挙げられます。イエス様はルカの福音書の23章では、父よ彼らを許しください、彼らは何をしているか自分でわからないからですと、自分を十字架につけてほふろうとしている人たちのために許しを祈られました。普通ありえない。普通自分を殺そうとしている人たちのために、彼らの罪を許してください、彼らは何してるか分かってないんだって祈る受刑者はいませんよ。ありえないから後でローマの兵隊が、この人は誠に神の子であったって言ってるじゃないですか、このマルコの福音書でもね。普通言うことではないです。2番目にイエス様は隣で十字架につけられて苦しんでいた、殺人者にね、そしてその人が2人いたんですけれども、片っぽはイエス様に ずっと文句言い続けていました。でも片っぽの人はそのイエス様を見てイエス様を信じたんですね。その信じた受刑者にイエス様は十字架の痛みの苦しみの真ん中で、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、その悔い改めた盗人にイエス様は救いを宣言されたんです。普通ありえないし十字架の苦しみにまさに合っている、その苦しみの真ん中で人を呪いこそすね、人を許し祝福する、ありえないでしょ。だから誠にこの方は神の子であったのです。3番目にイエス様の足元にはマリアと母、お母さんのマリアと、それから弟子のヨハネがいました。そしてイエス様はそのマリアの長男でしたから、
弟たちはいましたけれども長男でしたから、この後マリアのことが心配だったんですね。それで十字架の上から、女の方、母よ、そこにあなたの子供がいます、そしてヨハネに、あなたのそこに母がいる、その弟子にお母さんの行く末を任せて行かれた。十字架の苦しみの真ん中でそんな配慮のできる人いますか。四つ目の言葉がここに記されている、エロイエロイレマサバクタニ、私は神に見捨てられたという告白です。そして後で、私は乾いているとおっしゃいます。そして6番目に、完了したと叫ばれた。そして静かに父を、我が霊を見てみようです。そうおっしゃいます。マルコの福音書が書き示しているのはこの4番目と6番目だけなんですね。マルコの福音書はですから2つのことをここで言おうとしています。十字架の上でフォーカスしているのはイエス様が見捨てられたということと、その見捨てられたことによって完了したということです。34節でエロイエロイラマサバクタニ、ラマだったりレマだったりしますけれども、これ気にしないでください。ヘブライ語だったりアラム語だったり、もともとイエス様はアラム語を話してらっしゃったんです。それをヘブライ語に返すとエリエリ、ラマサバクタニになるので、そこら辺がごちゃごちゃ書いてあるんです、はい、そんな言葉が、書かれていて、でその後で、35節でそばに立っていた幾人がこれを聞いて、そばエリアを呼んでいる。そして一人が走っていって海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとした。水ぶどう酒っていうのは要するにワインビネガーです。ワインビネガーを与えると十字架刑になると非常に喉が渇くらしいんですよ。で、ワインビネガー酢を飲ませると余計喉の渇きがひどくなるんですね。だからこれは十字架刑をさらにひどいものにするためのお酢です。だからもっと苦しめてやれっつってやったんです。別の聖書の箇所に苦みを混ぜたブドウ酒をローマの兵士が与えたっていうのを、与えようとしたっていうのがありますが、それは苦みっていうのは鎮痛剤なんですね。で、苦みを混ぜたブドウ酒っていうのは飲むと痛みがちょっと和らぐ。あまりにも十字架の刑罰の苦しみがひどいから、それを飲ませてやろうっていう、まあ哀れみの、飲み物、薬です。でもイエス様はそれを拒否したんですね。苦みを混ぜたのはペロッと舐めて、これはいらないとして、そして水ぶどう酒だけお受けになって、そして私は乾くと、私は乾くって第五の言葉をおっしゃって、でもここにはイエス様の乾きのこと、言葉は書かれています。書かれているのはその後の言葉です。それからイエスは大声を上げて、この大声を上げたっていうのが第6の言葉です。完了したと宣言された。大声で完了したと、そう宣言された。私のね、前いた教会の牧師のところにある時ね、教会を回っている乞食の方がいらっしゃったんです。教会って時々乞食の人が来るんですね。割とこう哀れみ深そうな感じがするじゃないですか。で、大体電車賃がないって言ってくるんですよ。電車賃がない、どこから来たの、宇都宮って、いくらです、千何百円です、で必ず返しますって言ってね、来るんですね。でもらうでしょ。そうすると、行って帰ってで全部飲んじゃうのよ。飲んじゃうかタバコになるんです。で必ずそう言って、でしばらく忘れた頃にまた半年とか1年ぐらい経つとまた来るんですね。で電車賃がないんです、困ってて、家に帰れませんって、で私の先代の牧師はお辞儀にも3時間っていうね あの意味を持った人 で必ずあのお金を渡す前にあの伝道説教するんです3時間ぐらいじっくり話を聞いて、でイエス様の十字架の話をする。でだんだん分かってきたんでしょ、その大きさはしつこい簡単に電車賃くれない、で困っちゃって、であのとうとうその小敷さんがねこう言ったんです。先生いいですよ、もう足はもういいんです、足はもう断れりですからです、ね、えっつって、今断れりっておっしゃったんです。ああなんかあれでしょ、キリストが十字架の上でもうおしめだって言ったんでしょつって、ね、いやそうじゃないよつってね、ますますそこからまた3時間話あの説教したとこの完了したっていうのはおしまいだっていう意味じゃないのね、もうおしまいだって言ってね、要はかなんでイエス様息引き取られたわけじゃない。完了したっていうのは旧約聖書においてご自分が成し遂げられる救いの技、予言されていた全部のことを全て成し終えたということです。神の福音を述べ伝え、人々の罪を負い、人々の苦しみを背負って、そして全ての予言を成就させながら十字架の上でイエス・キリストは命を捨てるんです。私たちの罪の見返りとして十字架の上で命を捨てる。それによって全人類の罪がイエス・キリストに乗せられて、ここで処分された、処理されたということです。それが完了したという宣言。イエス様はこのために来られた。その成し遂げられた御業の結果が38節に書かれています。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと書いてあります。でこれ神殿の幕っていうのはそこら辺のカーテンみたいなものだと思わないでください。これ劇場のドンチョウのようなものです。調べてみると何センチも厚さのある本当にあの綾織物のこんなに厚い絶対破れないような布なんです。それが神殿の中の聖所と至聖所という2つのエリアの真ん中にその布がかけられています。大祭司が年に1回だけその幕を通って至聖所に入り、そして子羊の血潮で人々の罪の贖いをする。人々の罪を許していただくために子羊の血を捧げ持って、そして至聖所に入り、そして神の箱のところでその血を注いで人々の罪の許しのための贖いをする。それがその神殿の幕だったんですね。その象徴的な、つまり罪ある人々と清い神様を隔てている幕なんです。その幕がキリストの十字架の完了したの叫びとともに真っ二つに裂ける。キリストが開いた道です。罪ある人々と清い神様との間を隔てていた壁は打ち破られた。キリストだけが道となってその中を通っていく人々のための通路を追い焼きになった。そのことがここに象徴的に描かれています。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けました。もはや聖所と至聖所を隔てるその隔ての幕は必要なくなったということです。私たちはこのキリストを通してならばその神に近づくことができる。いつでもどんな時でも私たちはそのキリストによってその神と、一つになることができる。さっき司会の方が一番最初にああおっしゃったなと思いました。あのキリストを通して私たちは神様と一つに一体に、ね、距離なく付き合うことができる。そのような道をこのイエス様の十字架が開かれた、その様子を間近に立って 見ていたローマの百人隊長がいました。その百人隊長はそのイエス・キリストの息を引き取られる様子をご覧になってこのように言いました。この方こそ誠に神の子であった。今日は、私たちが、今度はこの2つのことをどのように受け止めるかということですね。1つ目はまずイエス様がどうして私は父なる神に見捨てられたのかと叫ばれたということ、そして2つ目は完了したということ。私たちはこの2つのことをしっかりと今日見つめたいと思います。イエス様が見捨てられたので私たちはもはや見捨てられることがないということです。皆さんは自分が見捨てられ感ありますか？自分が孤独だと感じることがありますか？自分が価値のないつまらない存在だと思うことがありますか？つい数日前ですね、テレビを見ていたらなんかあの偉いあのハーバードとかテッドってやつですね、あのアメリカの先生がいて、で心理学の先生でしたが、あの人が失敗してね、大きな失敗して落ち込んだ時にどうしたら気持ちを引き上げることができるかっていう話をしていました。簡単なことをすればあなたの気持ちは引き上げられますと言ってたんですね。この先生はもし大きな失敗、ああやっちまった、その時にまずすべきことは自分の長所を、自分の中でそこそこいいじゃない、いけてるんじゃないと思うことを5つ紙に書きなさいと言ってました。例えば、声がいいとかですね、優しいとかですね、よく料理が上手だとかですね、何でもいいから自分ができると思うようなことを5つ書きなさいと。紙に書くっていうことだけで人は本当に大きな失敗の中で自分なんかもって思う思いから救われるという、その人は言ってました。私たちはそういうことで地上の人生で失敗したり間違いを犯したり、ああやっちまったっていうようなところで自分の価値をいつも下げたり上げたりしています。で人が誰か褒めてくれたり、自分で自分の長所をこう書き上げることによって自分のいいところをピックアップすることによって自分の意識をいいところに持ってきます。でもそれって結局人からの評価、そして自分の中の評価が大きくいつも揺れ動いているっていうことですね。長所があるからいいんですか？あなたは欠点があるから、失敗するからあなたはダメなんですか？そうではない。イエス様は十字架の上で本来神の子供であり捨てられる必要のない方だったのに、その父なる神に捨てられました。なぜ？それはイエス様があなたのその全ての悪いところを全部代わりに引き受けたので神様に捨てられたんです。そんなことあるなと思うでしょ？私も思う。でも聖書はそう言ってるんです。彼の打ち傷によって私たちは癒されたって書いてある。私たちの全ての負い目を彼に乗せた、負わせた。イザヤ書の53章を見てごらんなさい、そう書いてあるから。私たちは本来は神様によって価値高いものとして作られ、そして自分を大切にするように作られ、人々の評価によって揺り動かされないものとして作られ、いつも神様と一緒にいて安心していたんですよ。そこからでも私たちは神を捨てて、その神から保証される自分の存在の価値を忘れて、人の言葉や自分の感情やそれによってゆらゆらと揺れ動くような人生に迷い込んでしまいました。そして私たちはそういう中に生まれ、いつも人と比較されながら、そんなことない、自分は価値がある、自分はやれるんだって一生懸命頑張りながら できるんだできるんだ頑張って大きくなってきたんです。でもそれはいつも不安で、そして何か失敗してしまうと、ああ私はダメだ、何かで転んでしまうと、ああもう私はできない、そう激しく変動してしまうようなものになってしまったんです。しかしイエス様は私たちにそのような生き方をすることを望んでいらっしゃいません。イエス様は私たちの代わりにその全ての負い目を、全ての失敗を、全てのズレを御身に引き受けながら十字架の上で苦しまれた。そして私は捨てられたとおっしゃった。どうして私たちのためですね、どうしてお見捨てになったんですか。それに答えるのは神様ではありません。どうしてと問いかけに答えるのは私たちです。私たちが十字架を見上げながら、そうあなたの十字架の上の苦しみは私のためだった、私がいつも揺れ動かない生き方ができるために、あなたはその私の罪や恥や汚れ、全ての汚しまを代わりに背負って十字架の上で苦しまれた、聖書がそう言ってるからそうなんだと私たちは信じ受け取り、そしてこの神に見捨てられた方を見つめながら、私は決して見放されることがない、私たちは決して見捨てられることがない、そう信じて生きていくことができる。そしてありがたいことに、その御業は完了したと、全て成し遂げられた、大きな声でイエス様は宣言されて息を引き取られました。神様の側では全て御業は成し遂げられています。ですから私たちの側で今自分自身の重荷を自分自身で頑張っておく必要はありません。神様の側で、イエス様の側では、私たちのために全ての技が完了したとおっしゃっている。時々あるんですよ、クリスチャンになる前に私は罪を犯しました、クリスチャンになる前は私はひどかったんだよと、でもイエス様の十字架を信じて今までの罪は全部許されて、ありがとうございます、解放されました、でもクリスチャンのなった後でも私たちはかえって、自分の罪に気がつくようになります。あ、私の中にはまだこんな評点があった、私の中にはこんな罪があった、私の中にはこんな問題があった、こんな歪んだ生き方を私はしてたんだということが聖書を読むようになると気がつきます。その時に私たちはだからダメなんだじゃなくて、いや気づかせていただいてありがとうございます、ここに気づくことができたから私たちはもう一度十字架のところに行って、その完了したというイエス様の宣言をありがとうございますと受け取ることができるわけです。クリスチャンになった後も人は間違いを犯します、失敗します、滑ります、転びます、ああこんな私どうしてって思うようなことがたくさんあるかもしれません。しかしイエス様は完了したとおっしゃる。私たちが十字架の上でイエス様のところに、主よどうぞ私の罪を許してください、私の失敗を負ってください、私の恥をあなたが代わりに受けてください、任せとけとおっしゃる。両手を広げて任せなさいとおっしゃる。私はこれほどあなたを愛してる、だから心配するなと、全部引き受ける、私の側では完了してるんだよと。イエス様が本当に見捨てられてくださったこと、そして神様の愛の技がここに完了している。私たちは自分自身をですから偽る必要がありません。私たちは自分をごまかす必要がありません。ありのままでいけます。私たちがありのままでいけるのは決して自分がご立派なわけではありません。そうではなくて、こんな私を、いやこんな私だからこそ私のために命を捨てて十字架の上であなたを愛してると言ってくださったイエス様を私たちが信じる。 だからマルコは、いやペテロはこのマルコの福音書を通して私たちにそのイエス様を伝えようとしました。イエス様は十字架の上で誠に神に捨てられました。そしてそのことによって私たちの贖いを完了なさいました。どうして？それはあなたたちが見つけることですよ、そうおっしゃる。神様の愛が私たちの心をいよいよ自由にして、決して人の評価やこの世のありさま、自分の能力や力によって揺り動かされない神の目の前の私たちの基準を、私たちの本当の価値をこのキリストの眼差しの中に見出すことができるように、お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたはイエス・キリストによってご自分の愛を惜しみなく表されました。この方の十字架上の七つの言葉を見れば、まことにこの方こそ神の子であった、そう言わざるを得ません。その苦しみ、その悩み、その悩みの真ん中で人々を取りなし、人々を許し、また祝福し、また配慮を示し、そしてあなたの前に捨てられたものとなって全てを、愛の技を完了してくださった、イエス様の大きな御業をありがとうございます。どうぞその救いが私たち一人一人の中にいよいよ成就していきますように、いよいよその御業のありがたさが私たちの人生の中で分かっていきますように、そしてこの世にあって私たちのうちにあなたの愛の輝きがいよいよ増し加わりますようにお願いします。委ね感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。
主が備えてくださる道を歩むときに、主は私たちと共にあって私たちを支えられるでしょう。それでは、総額のうちに礼拝の献金をします。献金は、神様に対する、自分を委ねますという献身の思いや、感謝の思いを込めて、捧げるものなので、意味のわからん、まだよくお分かりにならない方は、お配りにならなくて大丈夫ですから、そのように覚えてお配りください。よろしくお願いします。
限りなく汝のものなればなり。アーメン。
願わくは
私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
十字架を思いながら過ごすひとときとなります。